今回私がする今から4回メッセージしますって言いましたけども、基本的に多分礼拝でするメッセージだと思ってください。時間の配分が長いので礼拝では多分喋らないようなこともここに織り込んでいますけれども、でも基本的に皆さんもそういうつもりで多分聞いていただくのが一番いいだろうと思います。レクチャーをするわけではなくて、御言葉が述べ伝えられることを心から願っています。御言葉が述べ伝えられるということは、それは単に聖書が何を言っているのかを理解することだけではなく、私たちがその聞いた御言葉を持って何をしなければいけないのかということを考えることでもあり、それをこれ聞いた後に実践していかなければいけないというところまで含まれます。ですから講座というと何かこう勉強をしに来たように聞こえるかもしれませんが、本当に御言葉を純粋に学びに来た、もしそれを生きるためにやってきたと思って聞いていただければ一番嬉しく思います。多くの場合に私たちは神様がなさることがよく分かりません。そんなことないです。神様がされることに対して一体なぜこんなことを神様するんだろうと思うわけです。そうやって感じるときには、特に私は神様に見捨てられてしまったんじゃないかとか、ね、私は神様にこうひどく取り扱われてるんじゃないか、なんでそんなふうに感じてしまうようなことだってあります。私たちはそのような経験をきっとどこかでしてきたんじゃないかなと思います。私自身もそういった経験がありますし、皆さんもきっとそうだろうと思います。私たちが特に神様に喜ばれたいと願って生きようとしているときに、自分たちが願っていないことが私たちに襲いかかってくると、私たちはそんなふうに感じることが往々にしてあるだろうと思います。痛くないです、そういったとき。苦しくないです。もう嫌だなんていうふうに感じることがあるかもしれません。間違いないことは、そうやって神様に喜ばれるように歩んでいるのに辛いことが起こったら、なんと嬉しいことだろうと私たちはなかなか感じないということですね。ね、ひょっとすると私たちはそのような状況の中で落胆を感じ、私たちの心はどんどんどんどん沈んでいき、そういった状況の中で希望を持ち、満足を持ち、喜びを持って生きていくことというのがなかなかできなくなっていくんだろうと思います。希望を失うんです。なぜならば良くなっていく保証を見つけることができないから。だって神様に仕えてるのにどうしてこんな取り扱いをされないといけないんですかって感じるならば、前には何も光見えないですよね。私たちはどんどんどんどんそういう状況の中で満足を失っていきます。ダビデもきっとそんな風に感じただろうと思います。ちょうど私たちが生きていたこの生涯と同じように、ダビデが生きていた生涯というのも良いことばかりではありませんでした。確かに良い日もありましたけれども、彼にはたくさん悪い日がありました。彼は人生のその多くの時間を敵に追われて過ごしました。彼はいつも命の危険の中に身をさらし、さまざまな迫害やさまざまな攻撃を受けて生きていました。確かに彼は神様の御心を慕い求める、神様のお心に沿っていきたいと願っているような人物でしたが、彼の人生というのは間違いなく問題のない人生ではありませんでした。彼は神様を喜ばせたいと願っていたにもかかわらず、彼が後ろを振り返ると彼を追ってくるのは困難と問題だけであったように感じる時も多々あっただろうと思います。ダビデはその時に希望を失ったでしょうか。どう思います。ダビデはそんな時に満足することができなかったでしょうか。確かに私たちは詩篇の中を見ていくと、ダビデがもう苦しくて苦しくてしょうがなくて叫びを上げている姿を見ることができます。思いません？私もいくつかそういう詩篇、好きな詩篇ありますけれども、自分が喋ってるかのように聞こえるんだ ね。神様どうしてですか、なぜですか、なんで私を見捨てるんですか、ダビデも何度も何度もそう叫ぶわけです、ね、 でも不思議なことに、ダビデのその詩編を読み進めていくと、自分と違うのは必ずその終わりには神様への感謝や賛美で終わるんですよね。彼の泣き叫びが、彼の嘆きが、なぜかその詩編の終わりには喜びへ、感謝へ、そして賛美へと変わっていくんです。なんで彼はそんな風に生きることができたんでしょう。なんでそんな風に彼は喜びや感謝や満足を持って、今与えられている分で主に感謝して生きることができたんでしょう。というよりも、多分一番考えないといけないのは、私たちも同じように、今私たちに与えられている分で心からの満足を持って神様を感謝しながら生きることができるかどうかだと思いません？もし私たちがダビデに質問する機会があったら、私たちにもできると思いますかってダビデに聞くことができたら、ダビデなんて言うと思います？もう皆さんお分かりですよね。はい、間違いなくできると思いますよ、だろうと思います。我々が考えがちなのは、ダビデのような立派な信仰者はそのように応答することができるかもしれないけど、私は無理ですって考えるわけです。でもダビデは間違いなく私たちに向かって、いえ、そんなことありません、あなたも間違いなく私がしたように生きることができるでしょうって答えだろうと思います。私たちの多くは、満足に満ちた生涯というのは自分には関係のないものだと思ってしまうことがあります。けれども、ダビデにとってそれは現実でした。それは単にダビデがイスラエルの王として神様に選ばれたものであったからというわけでもなく、単にそれはダビデが彼の過ごした人生というのが常に楽なものであったからでもなく、むしろそれは彼が常に何が私の人生に本当の満足をもたらすものであるのかを知っていたからであるだろうと思います。そしてそのことを最もよく表してくれるのが、この詩編の23編であると私は思います。多くの仲介者たちはこの詩編の23編をダビデが記したとき、実際にこれいつ記されたのかというのは私たちに分からないんですけれども、でも記されたときというのは、彼が何らかの形でその命を狙われていたときだろうというふうに考えています。なぜならば、そのような苦しみや困難を示唆する表現というのがこの23編の中には含まれているからです。敵が登場したり、ね、死の影の谷を歩んでいたり、そのような姿というのを見ていくときに、私たちはそのダビデの困難さというのを想像することができます。けれども、そのような苦しみの中にあって、困難の中にあって、ダビデはこの素晴らしい、私たちが愛してやまない詩編を歌うわけです。そこでは神様の慰めと、神様の私たちに対する、ダビデに対する心遣いが記されています。困難の中にあって、ダビデは心からの賛美の声を上げるわけです。今日皆さんと一緒にこの詩編を見ていくにあたって、私が心から願っていることというのは、皆さんに同じようにこの詩編から慰めと励ましを与えることです。私、皆さんのことをよく知りません。皆さんがどんな人生の状況を抱えているのかもよく分かりません。話したことのない方もいらっしゃいます。皆さんが今どのようなところを通り、どのような歩みをしているのか私にはよく分かりませんが、間違いないことは、皆さんは人生のどこかでこのような落胆を味わったことがあるということであり、皆さんはきっとこれから主が召してくださるその日までの間に、このような落胆を感じる時があるということです。ひょっとしたら今現在進行形でそのような中にいることがあるかも、いる方がいらっしゃるかもしれない。けれども、この御言葉を通して私たちが知ることができるのは、ね、どんな状況の中にあっても神様が素晴らしい方であり、その素晴らしい神が私たちに成してくださることを私たちが知るときに、私たちはどこでもいつでもダビデのように常に満足を持って生きていくことができるということです。今日皆さんと一緒に見ていく この詩篇の23編を通して皆さんがその真理を、その原則をしっかりと自分のものとし、神様が願っているような本当に満足に満ちた生涯を生きていくことができるように、そのために今日皆さんと一緒にこの御言葉を見ていきたいと願っています。私たちは今言ったように原則を見ていきます。この詩篇の23編から、ダビデはここで私たちに4つの原則を教えてくれます。だから4回のメッセージなんです。本来ならば1回ですることができるものです。でもあえて立ち止まって一つ一つゆっくりと時間をかけてダビデが言わんとしていることを考えていきたいと思います。4つの原則を通して私たちはどうやってこの人生に満足を見出していきたいことができるのかを考えていく。そうすることによってそれが分かったときに、私自身が今今日これから歩んでいくその生き方の中において、ダビデと同じように私は主をたたえて満足を持って喜びを持って感謝を持って生きていくことができます。そう言っていくことができるように、よくご存知の箇所です。多分聖書を見なくても読むことができるでしょう。詩篇の23編をお読みしたいと思います。このふうにダビデは記します。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。1回目のメッセージでは一番最初の原則を見ていきます。その最初の原則というのは、私たちが満足に満ちた生涯を生きていくために、私たちは神様に焦点を当てなければいけないということです。神に焦点を当てる。皆さんよくご存知の聖書の箇所の一つ、ピリピの手紙の4章のところで、パウロはこんなことを語っています。4章の11節、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。細かいことをたくさん言うことはできないんですが、一つだけ大切なところを見なければいけないのは何かというと、パウロがここで非常に興味深い言葉を使ったことです。それは何かというと、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを、何て書いてあります？満ち足りることを何ですか？学びましたって言うんです。学びました。12節の終わりには秘訣を心得ていますって言います。つまり何を言ってるかというと、私たちが満足を持って生きていくことというのは、私たちが学び取ることができることなんです。パウロはそれをどんな境遇の中にあっても満足することができるように学んだというんです。それに私たちクリスチャンにとって、私たち神を信じる者たちにとって、満足を持たない人生を生きることというのは、要は何を言ってるかというと、正しいことを学んでいないことを表してるわけです。ね？私はどんな状況の中においても満足することができます。唯一パウロが満足していなかったのは何か、唯一私たちが満足するべきでないのは何かといったら、それは私たちがいかに主に似たものになっていないかということです。 今置かれている霊的な状態において私たちは満足できないです。なぜならば、主にははるかに遠い存在だから。だからパウロは一心にそのことを目指して生きようとしてたわけですね。けれども、それ以外のありとあらゆる人生の状況の中にあって、私は満足することを学んだんだというんです。どうやってそれできるんです？どうやって学ぶんでしょう？それは非常に大切な質問です。そしてそれを教えてくれるのが、この23編であるわけです。ダビデの人生というのは、さっきも言ったように、あまり良いものではなかったです。全体的に見たら。少なくとも記されている聖書の記事を見ていくときに、私たちはダビデの困難の方をよく読みます。そして、そのような問題がたくさんあったがゆえに、彼は人生に満足を持たずに生きても不思議ではありませんでした。多分、もし私がダビデだったら、いつもブツブツブツブツ言いながら生きてたんじゃないかなというふうに思います。けれどもダビデはそうじゃなかったんです。どんな状況の中にあっても、彼は神を呪って生きるのではなく、神を讃えて生きるようにしていたんです。一体彼はどうやってしたんでしょう。ダビデが最初に私たちにこの23編で教えてくれるのは、まさにこのことだったわけです。神様に焦点を当てなさい。神に焦点を当てなさい。そのことをダビデはこの詩編の23編の一節のところで3つのステップをもっと教えてくれます。段階1、2、3、ね、神に焦点を当てなければいけない。じゃあどういうことに焦点を当て、どういうふうに分かっていかないといけないでしょう。その1番目、第1番目のステップというのはこれです。それは何か。私たちは神様を知らなければならないということです。神を知らなければならない。ダビデはこの詩編を記すにあたって、まず一番最初に彼が言ったのは、主は私の羊飼いということです。主は私の羊飼い。ここで使われている文法上の表現というのは、一体この人物が誰なのかという、まあ、言葉おかしいかもしれませんけれども、身分証明をしています。誰なんでしょうっていう答え、質問に対する答えがはっきりと記されているわけです。そしてダビデが言うのは、主が羊飼いだと言います。皆さんの聖書を見ると、多分皆さん新改訳聖書を使っている方が多いと思いますが、その主という字は太字になってますよね。ね。その太字になっているというのはなぜかというと、この言葉というのは、正四文字って言われる、YHWH なんて時々書かれる、ヤハウェという言葉が使われているわけです。これは主の名前として、神様がモーセにお教えになられた私はあるというその名前です。この方、主が羊飼いだとダビデは言うわけです。羊飼いというその例えというのは、当時の古代の社会の中にあって、古代近東ですね、においてよく使われる表現でもありました。エジプトの記録を見ても、エジプトのパロたちが時にエジプトの民を導く羊飼いであるなんていうような言葉が使われますし、時にエジプトの神々に対してこのような表現が使われることも文献の中で知られています。またイスラエルにおいては、ヤコブが創世記の48章15節なんかで神様のことを羊飼いだというふうに呼び、またこの羊飼いというタイトルというのは、この詩編を記したダビデ自身も王として立った時に民の羊飼いとして告げられる、そのような表現が使われるところを見て取ることができます。第2サムエルの5章なんかに出てきます。また私がよく知っているのは、やがてやってくるメシアもこのように羊飼いと呼ばれるものでした。エゼキエル書の34章であるとか、ミカ書の5章の4節なんかにそのことが記されています。事実、イエス様がこの地上にやってこられたときに、イエス様はヨハネの福音書の10章で何て言いました？私は良い羊飼いです。言いませんでした？ですから、旧約聖書を見ても、新約聖書の中でも、イエス様ご自身の姿を見ても、また新約聖書の書簡の中にあっても、この羊飼いというのが、このようにタイトルとして使われることというのが多々あることを私たちは見て取ることができるんですが、問題は、羊飼いというのは一体何かという話ですね。我々、皆さん羊飼い見たことあります？生で。というか、皆さん羊飼ったことあります？ ね、だから私たちはしっかりと調べないといけないと思いません？要は羊飼いというのは何でしょう？羊飼いってどういうことをする人ですか？ダビデが主は私の羊飼いですって言った時に、その羊飼いがどういう人なのかが分からなかったら、私たちは羊飼いの姿自体を知ることができないので、主がどういう方なのか全く分からないですね。この間も仙台でこの話をした時に言ってたのは、ね、私たちが知ってる羊飼いってハイジのに出てくるペーターぐらいだっていう話してたんですよね。でペーターの姿を我々が想像して主は私の羊飼いって読んだら、随分違う神様が出てきます。だから私たちは羊飼いがどんな方なのかを知らないといけないわけです。羊飼いの働きというのを見たときに、この当時行われていたことというのはこういったものがありました。これ全部じゃないですけど、その代表的なものです。朝羊飼いはその囲いから羊を連れ出していきます。彼はその羊の先頭に立って羊を呼ぶわけです。私のところに来なさいよと、これまさにイエス様が呼びかけた、そのヨハネの福音書の10章のところに出てくるその姿でもあります。そして羊がその囲いから出てくると、その羊飼いは羊たちを連れて牧草地へと行きます。そして牧草地で牧草、その草をはんでいる羊たちをしっかりと注意深く見守っていくわけです。もしそのような中で羊がどっかに迷い出ていったりしたら、その羊飼いはその羊を追いかけて助けに行くわけですね。羊っていうのはものすごく愚かな動物で、この話後で少しすると思いますけれども、ね、もう一度食べ始めると他のものが見えなくなります。だからずっと食べたいものを食べ続けていくので、時に崖があることを知らずにそこから落ちるわけです。だから羊飼いは注意深く羊の状況を見守っていないといけない、そのように心遣うものでありました。羊飼いは羊のために水を備えてあげ、もちろん羊というのはあまり水を飲まなくていい動物なんですが、でもそのような水があるところへと連れて行こうとし、水を得ることができるような場所へと連れて行こうとします。羊飼いは転々としないといけません。なぜならさっき言ったように、羊は放っておくとずっとその場所にいて、その場所がもう完全に荒れ果ててしまうまで食べ続けるので、移動させないといけないわけですね。そうやっていろんなところをこう動いていく、そういった働きを昼間動いてる間するわけです。また夜になると、その羊の群れを囲いへと連れ戻してきます。その時に羊飼いは持っている杖や、ね、棒を持ってその羊一頭一頭をしっかりと検証していきます。なぜならば、ほんの小さな傷やまた、ね、虫、そういったもののゆえに羊が落ち着くことができなくて、安息、休息を得ることができなくなるからです。ですから羊飼いというのは非常に注意深く羊の状態というのをチェックしないといけません。帰ってくるときに、羊が囲いへと再び戻っていくときに、羊飼いはそのように羊を注意深く見てあげて、そして夜羊たちが眠ってる間は、他の動物たちがその羊を襲うことがないように囲いの外で番をしていくわけです。これがダビデが多分幼い頃に父の羊を飼っていた時にしていたことでもあり、当時の人たちがよく分かっていた羊飼いの一日の流れ。ダビデは全く躊躇することなく、主は私の羊飼いだというわけです。これよく考えてみたら結構失礼な話をしてるんです。羊飼いというのはあまり高貴な姿ではありません、思いません？なのに神様、聖書の神が偉大なる全知全能の世界をすべて創造されたイスラエルの神が何て言うか、羊飼いだというわけです。彼は、ダビデはこの神が彼自身をケアし、彼を導き、彼に備えをし、彼を慰め、彼を見守ってくれる方だというふうに宣言する。この言葉を見る限り、ダビデの中には疑いは一切ありません。この方はまさに羊飼い以外の何者でもないと、そう宣言しているわけです。この神様が ご自分の羊である者たちに対してどれほど変わらない、薄れることのない愛を持って接しておられるのかということは、彼自身が自分の羊たちに対してどのように接したのかによっても体験的に分かっていました。彼はどんな状況の中にあっても見守ってくださる、導いてくださる、助けてくださる、ケアしてくださる羊飼いがいるんだという話をしたわけです。ダビデは主がこのような羊飼いだと言います。主がこのような羊飼いだと言うんです。イスラエルをエジプトから導き出し、航海を二つに分け、彼らに立法を与え、約束の地へと導き、自分と契約を結んでくださり、ありとあらゆる時に恵みと憐れみを持って接してくださり続けたイスラエルの神が彼の羊飼いだというんです。イスラエルを導き出したその神様が私の人生を導いてくださっている方だというわけです。この神に対する理解というのが彼自身が神様の前に満足を持つことができることの一番最初の原因だったわけです。皆さんよく考えてみてください。この神様が誰なのかということをよく分かるならば、ね、主という言葉は彼が誰なのか、神様が誰なのかということを、要は凝縮して表しているようなものです。じゃあこの神様というのはどういう方でしょう。よく考えてみてください。どう思います？ダビデはもし本当に主が、聖書が記す全知全能の方が彼の羊飼いであるならば、彼は不安に思ったり満足を失ったりすることがあると思います？どんな時でもこの方の羊であるならば、この方が自分の羊飼いであることが分かっていれば、ダビデは満足を失う必要があったでしょうか、ね、よく考えてみましょう。ダビデ自身は神様が完全な方であることを知っていたわけです。ですよね。その完全な方は私たちの人生において間違いを犯すことがあると思います。ダビデが生きていくその姿を見て、私たちが生きていく毎日の生活を見て、神様天でしまったって言ってると思います。それは気づかなかったって。なんでそんなことするんだって。神様そんなことを思われる方じゃありません。なぜなら神様完全な方だから。私たちに対して起こっていくありとあらゆることから神様は間違ってすることあると思います？ダビデは神が誰なのかよく分かってたわけです。ダビデは神様が良い、恵み深い方であることを知ってました。だとするならば、ダビデの人生に起こるありとあらゆることは神様の前にあってよく私たちにとって恵み深いことであるはずじゃないです？どうです？ダビデがその瞬間にそう感じなかったことはたくさんあるでしょう。というよりも私自身は多くの場合にその瞬間にそう感じないことしかないです。思いません？でも皆さんよく考えてみてください。もし神様が私たちの人生すべてを支配しておられる主権者であり、その方が完璧な方であるように完全な御心を私たちの上にやっているとするならば、私たちに対して起こるありとあらゆることからは、それが良いことであろうとも、私たちが悪いと感じることであろうとも、神の前に良いことじゃないです。神にとって喜ばしいことじゃないです。それより神様の前に、神様どうして私にこんなことするんですかって私たち訴える必要があると思います。訴えるべきだと思います。神様は全能な方なんですよね。何でもすることができるんですよね。だとするならば、たとえダビデが持っている状況がどのようなものであったとしても、その神様が願いさえすれば一瞬にしてその問題すべてが解決するはずじゃないです。そうですよね。でも私たちが大きく頭を抱えて悩むのは、こんな大変な問題は神様でも無理だって考えてるからですね。何してます？私たちは神が誰であるのか忘れてません？もし私たちが神に焦点を当てることをやめてしまい、神が誰であるのかを正しく理解しなければ、私たちは人生の中を混乱と困惑の中でしか生きることができませんけれども、もしこの神様を正しく知っているならば、この神様が誰であるのかを分かっていれば、この方が 解決できない問題は一切ないことを私たち知ってますよ ね。神様すべてご存知ですよね。なんで私たちは祈りの中でこう叫ぶんでしょうね。神様どうして私のことを知らないんですか、分かってくれないんですか、見てくれないんですか。そう感じることはたくさんあります。ダビデ自身も詩篇の13篇なんか見たら、なんで分からないんですかなんて話します。でも本当にそうです。神様知らないんです。私たちの言葉が口から出る前に神様は私たちの心の内にあること全部ご存知じゃないです。神様誠実な方じゃないですか。神様約束破られます。神様約束破らない方だって私たちは知ってるはずなのに、どうして私たちは神様に向かって、あなたはなぜ私から離れてしまったんですかなんて思うんでしょうね。なんで私を見捨てるんですかなんて感じるんです。だって神様おっしゃいません、私は世の終わりまでいつまでもあなたと共にいるって。私は決してあなたを見捨てないって言いません。何が起こってると思います。私たちが人生の中で感じる混乱や困惑や問題というのはどこに起源があるかといったら、多くの場合にその根源は私たちが正しく神様のことを知っていないからです。いや知ってるって頭で言ってるかもしれないけど、でもその真理が私たちの心にしっかりと根ざしてないんです。だから何するんですか。だから疑うんです。だから不安になるんです。でもダビデはこの方が誰なのかをよく知ってたんです。私たちの目が正しく主に当てられているとき、主が一体どのような方であるのかを分かっているときに、主が羊飼いだというその事実は私たちに大きな慰めを与えます。いや慰めだけじゃない、勇気を与えます。活力を与えます。希望を与え、前に向かって進んでいく力を私たちに備えてくれます。それゆえに私たちはこの方が誰なのかを正しく知らないといけないんです。で皆さん、なんでダビデが満足に満ちた生涯を送ることができたのか、なんとなく分かると思いません。またダビデが持っていた同じ満足、同じ喜びを、同じ感謝を、同じ主への賛美を私たちも持つことができるように思いません。だって我々も同じ神様知ってるんでしょ。同じ神様に愛されてるわけでしょ。同じ神様に従って生きていこうとするわけでしょ。この神様変わらない方だから、ダビデの前に現れていた神も今私たちの前にいらっしゃるこの神も同じ神様なわけじゃないですか。ダビデ言いました。私たちが満足を持って生きるために、神様前に喜びと感謝を持って生き続けていくために、私たちはまず神に焦点を当てていかないといけない。つまり最初に神を知らないといけないんだということです。正しく知らないといけない。でもそれだけでは十分ではありません。なぜならば神様を知るだけではその神様との関係があることを正しく理解するわけではないから。だから何を言うか、ダビデ言うんです。2番目のステップというのは何か、それは私たちが単に神を知るだけではなく、私たちが神と関係を持つことだった。神と関係を持つことだった。こんなところで止まるんですかって言われそうなんですけども、一節もう一回見てください。こんなふうに書いてます。主は私の羊飼い、私の羊飼い。私たち新約聖書の時代に生きている人たちは、この小さな私のというわずか日本語では2文字のその言葉を見て何とも思わないんですが、イスラエルの人たちというのはこれを見て多分不思議に思っただろうと思います。なぜならばイスラエルにとって神様というのは私たちの神なんです。でもダビデはここであえて主は何て言います、私の羊飼いだって言うんです。私の羊飼い。ここで ダビデがしていることというのは単なる偶然ではなく意図的な計画的な強調です。ダビデにとって神様というのは個人的な羊飼いだったんです。ダビデ自身父親の羊を預かる者として自分の羊として羊たちを飼っていました。そのためにダビデは自分の命さえも惜しまずにやってくる獣たちと戦ったわけです。覚えてます？ゴリアテと戦った時にダビデはいつもこれで野獣と戦ってましたからって言うじゃないですか。そうやって命を懸けて守るようにしたのはなぜかって言ったら彼が雇われ人の羊飼いではなく自分の家の羊を飼ってたからですよね。イエス様はヨハネの福音書の10章で言うのは雇われ人は命を捨てることをしないけれども私の羊のために私は喜んで命を捨てるというわけです。ダビデは自分自身が確かに神様ご自身の羊であることをよく分かっていたわけです。そこには強い個人的な関係が強調されています。でももしその強い個人的な関係だけを強調しようとするんだったら私たちでもいいんです。思いません？私たちでも十分意味は通じるんです。でもダビデがあえてここで私たちではなくて私のというのはその強調がさらにピンポイントで自分自身に向かっていることにあるわけです。スポルジョンという偉大な説教者はこのふうにこのことを表現しました。ダビデがここで言っているのはもしたとえもし神様が他の誰の羊飼いでなかったとしてもこの方は私の羊飼いである。事実この詩篇23篇読んでいくと私たちはこの私という言葉が何度も何度も繰り返し使われているのに気づいていきます。この歌は非常に個人的なものなんです、ね、実に日本語では15回、原文を見ると17回この詩篇の中には私という言葉が出てきます。それが意図されています。私はこの詩篇を細かく考えていくときにダビデがこうやって満足に満ちた生涯を送ることができたのはそのような方向へと自分の心が常に変わっていくことになったのはなぜかといったらそれは神様とこのように近い個人的な関係を持っていたからですね。だから疑いようがなかったんです。どこか遠くの方にいる神様じゃなかったんです。この方は私のって呼ぶことができる非常に近しい個人的な関係を持った神だったんです。皆さんよく考えてみてください。もしたくさん羊がいてそのたくさんの羊の羊飼いだったら羊飼いが最もすることで何かというと羊たち全部の最善を考えて行動を取ると思いますか？そうですよね。で群れの最善のために羊飼いは行動するわけです。でももし私のって言って個人的な羊飼いだったら誰の最善のために行動すると思います？どうです？その羊のためじゃないです、ね、もちろん神様は他の羊たちを無視するわけじゃないんですよ。でもダビデが分かってたのはこの方は群れの最善のために私のことをちょっと横に置いてなんてことは絶対しない方で常にどんな時でも私の最善のために全てのことをなしてくださる個人的な羊飼いなんだという。そこには常に個人的なケアがあります。私たちの必要を満たすために神様がオーダーメイドした個人的な計画がそこにあるんです。神様常に私たちのためにいや私のために皆さん一人一人のために最もふさわしいことを選択され最もふさわしい心遣いをし最もふさわしい事柄を備えてくださっています。 私たちはここでもう一つ質問しないといけません。何かというと、なんで羊飼いなんて言葉を使ったんですかということです。思いません？さっきも言ったように、もっと素晴らしい表現ってあったように思うんです。こういうと非常に変な言い方ですけども、ね、だって詩篇の中にはたくさん出てきません？神様ってのはこういう方だって。もしそのように神様が私たちを守ってくださるということを考えるならば、神様は砦ですだっていうことができた、ね、私たちの岩尾ですとか、神様は私の王ですとかも言うこともできたし、神様は私の盾ですとか、ね、私の贖い主です。いろんな表現を聖書の中に出てくる表現を使うことができたんですが、ダビデはあえてここで羊飼いという言葉を使うんです。なぜならば、なぜならば、羊飼いが多分使うべき表現の中で最も近いんです。関係が。最も個人的なその関係をよく表すことができる表現なんです。ダビデは誰が自分の羊飼いであるのかを知っていました。単に神様が羊飼いであるという事実を知っていたんではなく、この羊飼いである方は私の個人的な羊飼いであることをよく分かってたんです。そしてその方と特別な関係に自分自身が入れられていることをよく知ってたんです。私たちが新約聖書に目を向けるならば、イエス様は私たちにこんな言葉を語ってくださっています。ヨハネの福音書の10章のところで、イエス様はこう言うんです。11節から15節までお読みします。ヨハネの10章、11から15。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。ダビデがちょうど神様と個人的な関係を持っていたのと同じように、同じように私たちは羊飼いである私の皆さん一人一人の羊飼いであるイエス様とこのような個人的な関係を持っておられます。ダビデがはっきりと分かっていたことは、ダビデ自身がこのようなみすぼらしい羊飼いによって導かれなければならない羊であるということです。ダビデは自分自身を自分がよく知っていた、弱く無力で愚かでどうしようもない動物に例えているわけです。そしてそれゆえに備え主であり守り主であり導き手であり、ありとあらゆることを備えてくださる素晴らしい羊飼いなしでは生きていくことができないことをよく分かってたんです。羊って愚かな動物ってよく聞くじゃないですか。羊は本当に愚かな動物なんです。彼らは自分たちで何をすることもできません。倒れると自分で起き上がれないというぐらい、さっきも言ったように食べ始めたらもう他のものありとあらゆることを忘れてしまうわけです、ね、自分自身で自分の管理をすることがなかなかできないそのような動物です。だから羊飼いにケアされる必要があったわけです。ダビデは言うんです。ダビデ自分自身で自分も羊飼いだったからこそ、羊がどんな動物なのかをよく分かってにもかかわらず、自分の生き方を見て、自分の姿を見て、自分の心の内を探ったときに、自分自身が分かることは何かって言ったら、私はあの羊のようなものだって。彼は、へりくだりの中で、自分に羊飼いが必要であることを分かっていたんです。 この羊飼いの導きの中に身を置き、この羊飼いにケアされなければ私は決して生きていくことができないことをダビデ自身もよく分かったんです。そのような謙遜こそがまさにこの羊飼いの元にやってくるために必要なものでした。皆さん覚えてます？イエス様は三条の説教の一番最初に何とおっしゃるの？神の国に入ることができる人というのがどんな人物なのかということに焦点が当たっているこの三条の説教の中で、その一番最初にマタイの福音書の5章の3節でイエス様が言うのは誰が幸いだって言いました？心の貧しいものは幸いですと言います。何の話をしているか。私は主の前に立った時に何一つ誇ることができない、何一つ価値のない、全く破綻した状態のものであるということを分かっている人物が幸いだって言うんです。私たちは今日本のキリスト教会の中でこのメッセージとは全く反対のメッセージを聞きます。皆さん知ってました？どんなメッセージです？あなたは高価で立っといています。皆さんなんで高価で立っといて神様が言うか知ってます？まず最初に分かっておかないといけないのは、イザヤの43章はイスラエルに向かって話をしているので、イスラエルが高価で立っといて話をしているんですが、なんでイスラエルが高価で立っといて思います？というかイスラエルの姿見てください。旧約聖書を通してどこが高価で立っといです？でもなぜ高価で例えかって言ったら、それは神様が彼らをあがなうって決めたから、彼らの神となることを神様ご自身がアブラハムと約束したから、だから彼らは神にとって高価で例えんです。なぜならば神様の名前ついてるから。私自身に価値は一切ないんです。どこにもないです。どこを探してもないです。私の心の内側見てあるのは何かって言ったら汚れしかありません。違います？神様前に立つときに神様が私たちに向かって、いやあなたはもったいないから私救いますって言うと思います？あなたのような方と私もぜひ一緒にいたいんです、神様言うと思います？もし本当にそう言ってたら、イエス様が成した技というのはあまり立っとくなくなってしまいます。なぜならばイエス様が成した技って何が素晴らしいかって言ったら、全く価値のないもののために、本来ならば滅びて当然のもののためにイエス様ご自身が私たちの代わりに命さえも捨ててくださったでしょ、ね、イエス様言うわけです。心の貧しいものは幸いです。いかに神の前に破綻しているのかを私たちがしっかりと理解していなければ、私たちは神の国にの入り口に立つことすらできないんですよね。ダビデは言うわけです。私はよく分かってます。私はどんな人です？私は愚かでどうしようもない、神の助けなしには生きていくことすらできない羊のようなものであると。そのことを私自身がよく分かっているがゆえに、私はこの方のもとにやってきて、この方は私の羊飼いになってくださった。皆さんはそのような態度を持ってイエス様のもとにやってこられたと思います。だから皆さんはダビデと同じように言うことができるんです。主は私の羊飼いだ。神様を知らなければいけません。神様を知らないといけないだけじゃない、神様との個人的な関係がなければ私たちはダビデのような生き方をすることができないんです。でも皆さん神様を知っておられますでしょ。そして皆さん神様との個人的な関係を持っておられるんですよ ね。じゃあなんで私たちはダビデのように宣言していくことができないんでしょう。高らかに主を称えながら、私はこんな状況の中でもちゃんと生きていくことができるって、前を向いて希望を持って主に喜んで仕えていくことができるってなかなか言えなかったら、それは3番目が多分足りないからです。3番目のステップは何か。それは私たちが神を知り、神との関係を持っているということに基づいて 正しい結論を出すということです。正しい結論を出す。ダビデどんな正しい結論を出します？ダビデはこう言います。主は私の羊飼い、私は何ですか、乏しいことはありません、ありません。ダビデはここで継続を表す言葉を使っています。そういった動詞を何を言わんとしているか、彼が言っているのは私は乏しいことが決してないと話をしています。一切ありません、欠けたところがないです。なぜです？その根拠はどこにありました？主が私の羊飼いだというところにあるわけです。もし主が私の羊飼いであるならば、私はどう考えてもどうあがいても何かに欠けたところがあることというのはありえない。乏しいことが一切ありません。つまり別の言い方をするならば、主が私たちの羊飼いであるならば、主の羊である私たちは常に必要なものが与えられているということです。そうですね。だから欠けるところは一つもないんです。で、これはものすごく強い表現です。そしてそれゆえに私たちはしっかりとこのことを理解しないといけません。なぜならば、今生きている私たちの世の中というのは私たちに向かってあれが足りない、これも足りないって訴えかける世の中だから。違います？ありとあらゆるところに私たちの必要があるわけです。思いません？私たちのより良い家が必要だし、より良い車が必要だし、より良い携帯電話が必要だし、より良い職場環境が必要で、より良い家庭が必要で、より良い友人が必要でって、私たち挙げたらきりないですよね。ね。生きるために必要なありとあらゆるものにおいて、私たちの周りは私たちに向かってより良いものが必要だと、あなたは欠けているって訴えかけるんです。それゆえにテレビなんか見てると、世の中のいろんなコマーシャル聞いてると、常に我々に言われるのはこれが足りないでしょ、あれが足りないでしょって働きかける、その言葉ですね。それゆえに私たちがクリスチャンとして生活するにあたって、私たちも時にあれが足りない、これが足りないと思って生きてることがあるかもしれません。確かに私たちがそれぞれの状況の中で生きているにあたって、こういったものがあればより良い状況というのはあります。例えば、思いません？病気であるよりは健康の方がいいでしょ、ね、自分が願っているものが与えられている時の方が、願っているものが与えられていない時よりも良いですよね。人生が楽な時の方が、困難な時よりも満足見出しやすいです。けれども、ダビデが言ってることを私たちよく思い出さないといけません。ダビデが言うのは、私は決して欠けるところがないって言うんです。乏しいことがない。ダビデの人生は楽だったから言えたんでしょうか。ダビデの人生はありとあらゆる必要なものが与えられていたから、そう言ってたんでしょうか。最初にパウロの話しましたよね。ピリピの4章のところでパウロがピリピの人たちに向かって、ね、あなたたちが献金をしてくれて、いろんな捧げ物をしてくれたことによって私の必要が満たされたんだけども、でも私はどんな状況でもどんな境遇の中でも満足することを学んだっていう話をしてました、ね、考えてみてください。パウロには必要ありました？パウロは必要ありました。必要あったからピリピの人たちは捧げ物したわけでしょ、ね、だからパウロには必要はあったわけです。でもパウロが言うのは、金井はこういうことですね。あなたがくれたことに、その捧げ物をしてくれたことに関しては感謝してるけれども、でも実は別にいらなかったんだよって、そういうことでしょ。いらなかったっていうのは、別にそれが必要なかったって話をしてるんじゃないんです。ダビデが、パウロが言うのは、必要はあったかもしれないけど、それが与えられようが与えられまいが、私は満足することを学んでるから、言うわけですよね。 一体どうしてダビデもパウロもこんな発言をすることができたんでしょう。なんで彼らは自分に必要があることを分かっていながら、その中で、私は乏しいことがないとか、満足することを学びましたとか、そんなこと言えるんでしょう。繰り返します。彼らに必要がなかったからじゃないんです。そうですね、彼らが欲しいと思ってたものが全部備えられていたからじゃないんです。我々そのふうに思いがちです。私たちは自分にとって必要なものと自分が欲しいものとの区別がよくつかないので、自分の欲しいものを必要だってよく話をするわけですね。彼らには必要があったんです。私たちにもたくさんの必要があります。けれども彼らがよく分かってたのは、神様が私たちの、いや私の羊飼いである限りは、私にとって本当に必要なものしか与えられることはないということです。私たちは自分がいらないと思っているものは必要ないと思います、ね、羊みたいなものです。そこに目の前に草があって、この草があり続けることが一番いいんです。ですよね。だから羊は死の影の谷を歩みたくないんです。そう思いません？だってそこにはどう考えても緑の牧場がないじゃないですか。そうですよね。だからそこに行くことは嫌なんです。同じように私たちは自分にとって良いと思っていることがそこになければ、それは悪いことだという間違った結論を出します。皆さんよく考えてみてください。もし私たちが神に喜ばれるキリストに似たものになろうと願うならば、私たちにはたくさん自分たちが嫌だと思うものが与えられてないと困ると思います。さっきちょっと言いましたね、イエス様は誰のために死なれたんでしたっけ。そのイエス様の死をもって、イエス様の愛が、神の愛が完全に表されたわけですよ ね。で、私たちはその愛をもって互いに愛し合わないといけないわけですよね。よく考えてみてくださいね。もし皆さんの周りに皆さんがもう愛したくてしょうがないような素晴らしい人物しかいなかったら、キリストのように人を愛することを学べると思います？どうですか？皆さん、御霊の実を実らせていきたいと思いますよね。御霊の実を実らせて生きていこうとするときに、私たちは自分にとって心穏やかな時があるから平安という実を結ぶことができるかもしれないけど、それがなくなったときには、その状況が変わったときには実を実らせなくてもいいんです。そういうものですか？そうじゃないですよね。どんな時でも御霊にあって私たちが歩んでいくときに、御霊に導かれて歩んでいくときに、私たちはそのような実を実らせながら生きていかないといけない。たとえ周りに敵がいても、たとえ周りに嫌なことがあったとしても、平安を持って、忍耐を持って、愛を持って、喜びを持って私たちは生き続ける必要があるわけですね。どうやって学びます？もし私たちに自分にとって嫌なことがなかったら、私たちは病になることは嫌だと言います。病にならない方がいいと私たち願います。私もそう思います。けれども病が与えられたら、それは私たちにとって悪いものが来たんです？それとも神様、その病を通して私たちに、私たちにとって最も必要なことを教えようとしておられるんです？どっちです？健康な時に私たちは主の前にひざまずいて、私は何もできませんと神様の前にしがみつくことしません。多くの場合にそのような態度を持つことができません。いつそれに気づきます？私よくこういう証し聞きます。体調悪くなって、動けなくなって、神様がどれほど私に良くしてくださってきたのかがよく分かった。それが分かるのと分からないのと、どっちの方がいいと思います？私たちは生きていく中で、いつもと言っていいほど多くの時に、神様を知っていて、神様との個人的な関係があるのを分かっていながら、間違った結論を導き出すわけです。何言うか、神様は私を愛していないに違いないとか、この苦しみから神様どうぞ早く解放してくださいとしか願わなかったりとか、それ願うことが悪いわけじゃないんですよ。 でもその苦しみの中に置かれていることが私たちにとって必要なことだってあるわけじゃないですか。聖書の中にそういう人物出てきません？ヨブとか。違います？なんでヨブは苦しみにあったんですか？彼が悪いことしたから？神様が彼のことを見捨てたから？違いますよね。何が起こったんです？神様言ったわけです。ヨブほど素晴らしい人物はこの地上にはいない。そうですね。そのサタンがやってきて言うわけです。天でね、何言うんですか？ええ、それはあなたがよくしてくれるからでしょ。よくしてる間は感謝するに決まってるじゃないですか。ちょっと悪くしてごらんなさいって言って、最初に彼の家族や財産を全部奪ったわけですね。でそれでも神様を讃え続けるから、何しました？彼の健康を奪ったわけですね。ね、ヨブ記は最初の2章は素晴らしいし、私たち最初の2章しか知らないですけど、その後の方が長いですよね。ね、でその間何が起こってるかというと、ヨブはずっと嘆き苦しむわけです。神様のことがよくわからないって。で最終的に何が起こるかって言ったら、最終的にヨブは神様のことをよりよく理解して、神様がどんなに素晴らしい方なのかということが分かって、あの章が終わるわけです。どっちの方が良かったです？ヨブにとってどっちの方が最善です？私の進学校時代の教授の方がこんな証を一度されたことがあります。直接聞いてたんですけども、彼の奥さんが癌になったんです。でもちろん癌であることに対して非常に大きな悲しみを持ち、苦しみの葛藤の中で家族は過ごしたわけですけれども、その先生がおっしゃるのは、ある時にふと気がついたと言います。何を気がついたか。私はずっと神様に向かって妻を癒してくださいとしか祈ってこなかった。まるでそれが彼女にとっての最善であるかのように、私は神の前に癒されることしか祈ってこなかった。けれども私はその時に気づいた。何を気づいたか、ね、私が妻を愛するよりも深い愛を持って妻を愛している神が、妻に病を与えることを良しとしてくださったとするならば、私はそのことに対して感謝をしなければいけない。そしてもちろん癒してほしいのは思うし、癒されてほしいと願うけれども、でもそれ以上にその時から祈るようになったことって何かって言ったら、それはこの病の中であなたがなそうとしていることを妻の生涯にしっかりと成し遂げてください。妻がよりあなたを知り、妻の証を通してより多くの方が神様のことを知ることができるように。その先生は神が誰なのかを分かり、その先生もその奥さんも神様のことを個人的に知るものであったがゆえに、ついに正しい結論を導き出したわけです、ね、その病室明るかったと思います、暗かったと思います。経験な信仰者のもとに病院を訪問しに行くと、いつも思わされることがあります。この病室は明るいなと。本来ならば暗く落ち込んでないといけないような状況の中にあって、そこには賛美があるわけです。そこには笑顔があるんです。もちろん涙もあります。痛み苦しんでる方たちたくさん見てきました。けれども不思議なことに、そこには明るさがあります。なぜですか？だって神様が最善をなしてくれることを知ってるから。その最善は、私たちが願っている最善とは違う最善かもしれません。でも神様はそれでも最善なすと思います？ダビデは言うわけです。神様を知りなさい。正しく理解しないといけない。正しく理解し、そしてその方が誰なのかを分かった上で、この方と個人的な関係を持たなければいけない。もしその関係がなければ、神様というのは私たちの敵でしかありません。 でも神様はその敵であるものをご自分の羊としてくださるんだと。そしてダビデ言うわけです。それに基づいて正しい結論を出しなさいと。たくさん旧約聖書の中からも新約聖書の中からも例題を挙げることができます。ヨセフなんてどうです？ヨセフには必要ありました？ヨセフにはものすごくたくさん必要ありました、ね、ひょっとしたら一番大きな必要は幼い時に自分の口を閉ざすことを学ぶことだったかもしれませんが、ね、兄弟たちの前で、ね、あんたたちがお辞儀したんだよなんて言う必要はなかったわけですね、あえてねけれども何が欠けてました？愛を持って接してくれる兄弟たちが欠けてました、ね、エジプトに売られていった後に嘘をつかない主人の妻が必要でした。でしょ？牢獄に入れられて、で、自分のことを思い出してくれる人たちが必要でした。ですよね。いろんな悪いことが重なっていく中で、でも結論として彼は何を言いました？最後に言ったのはこういうことでした。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょう。創世記の50章19節20節あなた方は私に悪を図りましたが、何です？神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ヨセフには必要ありました？ありました。ヨセフの必要は与えられてました？彼が感じてた必要は与えられてませんでした。でも神様が彼に必要だと思ってたことは常にどの状況の中でもなされていました。だからそれをはっきりと理解していたヨセフは最後に何言ったんです？あなたたちは悪を図ったけれども神様は全てを良いことのためになしてくださった。詩編の34編でダビデがこんなふうに歌っています。詩編の34編の10節これもダビデの歌です。この状況も決して良い状況ではありませんでした。このふうにタイトルと書いてます。ダビデによる彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い彼に追われて去った時って、いい状況じゃないですよねこれね。ね、十節見てください。こんなふうに書いてます。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つかけることがない。どうです？ダビデは正しい結論を持てたと思います？私はきっとこう言ってたと思います。若い獅子は乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める私も乏しいことばかりだった。でもダビデは正しい結論を導き出すわけです。また開けなくて結構ですけれども、84編の11節、同じようにダビデはこう言います。主は恵みと栄光を授け、正しく歩む者たちに良いものを拒まれません。ダビデはあまりにもはっきり分かったんです。神様が羊飼いである以上、私は欠けることが一つもない。私たちが間違った結論を導き出すときに、私たちは間違った選択をしていきます。間違った思いを持ち、間違った態度で主の前に本来ならば喜び、神に感謝しながら生きていくことができるその機会を、ますます主に喜ばれる、用いられるものとして生きていくことができる、成長する機会を、私たちはもうその反対に用いてしまうんです。その時に私たちはちょうど悪魔が仕掛けたような罠にはまるようなものです。覚えてません？皆さん、創世記の3章でエデンの園で起こった出来事、アダムとエバを、特にエバを誘惑したサタンは、要はこう言ったわけですね。神様はあなたたちに最善は用意していないと。でしょ？だから身を取って食べてごらん。神様はダメって言ったかもしれないけど、 でもダメって言ったのはあなたたちの最善のことを思ってそう言ってるんではなくて、あなたたちが神のようになることを拒もうとしてるだけだ。私たちがこの地上で生活をしていく中で、私たちには訳がわからないことがたくさん起こります。これもさ、嫌なことがたくさんあります。苦しいこともあるし、辛いこともあるし、この必要をどうしてあなたは拒み続けるんですかと思うことがたくさんあります。でもその時にダビデは言うんです。満足を持って生きることができると。いや、そんな中で感謝と賛美を捧げながら生きることができると。どうだったです？彼は最初に言うんです。まず神様をしっかりと見上げなさい。神に焦点を当てないといけない。神が誰なのかを知り、神との正しい関係を持ち、それに基づいて正しい結論を出しましょう。だって神様は私たちにとって良いことしかしないから。皆さん言えます？主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。ダビデはそう宣言しました。願わくばここにいる私たち一人一人がこの方が誰なのかを正しく知っているがゆえに同じ宣言をすること、したいと思いません？できることを私たちは主に感謝しないといけません。一言お願いしましょう。愛する主なる神様、あなたの与えてくださったこの午前中の時間を感謝いたします。神様、あなたはダビデを通して素晴らしいあなたに関する事実を、真理を教えてくださっています。なんと偉大な神を私たちは神として仰ぐことができるんでしょう。なんと愛に満ちた、恵みと憐れみに満ちた方を主と称えることができるんでしょう。神様、どうぞ愚かな私たちにあなたが教えてください。あなたのなすことが常に最善であること、私たちが理解できない事柄の中で葛藤するその時に、神様、どうぞあなたが誰なのかを思い起こさせてください。あなたと関係を持っていることの素晴らしさをどうぞ神様今一度私たちに教えてください。そしてあなたが羊飼いであることのゆえに、私たちには欠けることがないというその事実を私たちがはっきりと理解することができるように、正しく考える力をあなたが与えてください。パウロが言うように、私たちは満足することを学ぶことができます。どうぞパウロが学んだように、私たちも学ばせてください。不平不満の中で生きる私たちに、あなたがどうぞあなたに対する感謝と喜びを代わりに備えてくださるように、あなたがここにいる一人一人にその技を成してくださることを期待し、いや確信して、あなたの与えてくださった時間感謝し、イエスの御名によってお祈りいたします。